こんにちは、船岡月です。コーヒー放送室第154回始めていこうと思います。僕はフロスクコーヒーという名前でカエルマークのコーヒー屋をやってます。コーヒー放送室はそんな僕の日常だったり考えていることだったりゆるっとお話しするそんな番組です。先日ですね、家族で奈良に旅行行ってきて、奈良健康ランドっていう温泉施設と子供がめちゃくちゃ遊べるなんかバルーンのめちゃくちゃ巨大なお城というかアスレチックみたいなのが併設されていて、あと室内プールとかもある施設なんですけど、まあ、そこで温泉入ったり子供の広場で遊んだりとかして、で隣にホテルも併設してるんで、まあ、すごい家族で楽しんで、結構子供連れにすごい優しいというか子供が楽しめる工夫がめちゃくちゃしてあるホテルで、でまあ個人的に奈良はあの三重県なので隣やから、またすぐにでも行きたいなって思うぐらいお気に入りの場所で、楽しかったなっていうのと、でまあ、今回の個人的なメインの目的としては、まあ、いつもお世話になってる菅さんにちょっと会って、話聞いてもらったりしたいなっていう、ちょっと菅さんに会いたいなと思って連絡取らせてもらって行ってきたんですけど、まあその話の内容とかはあれなんで、ただふと思うというか最近の自分の中で大事にしていることとして、まあ、僕あんまり友達とか少ないんですけど、大事にしたいと自分が思う人とか大切にしたいと思う関係とかは、その関係が維持できたりとか良くなるようにとかを自分なりに考えて、その目的でアプローチしていきたいなっていうのをすごい思ってるんですよね。なんか、まあ今の自分の優先順位としては、本当に家族っていうのを掲げていて、具体的にはその、妻のむっちゃんと過ごす時間とか、まあ子供たち、今2人いるんですけど、その子たちと過ごす時間、で、そこで生まれる思い出とか、得られる経験とか、全部そこをどれだけこういいものにというか充実させていくみたいなのを考えて取り組んでいきたいなと思うし、そのむっちゃんとの関係性、子供たちとの関係性がどうやったら良くなるかっていうのを結構考えていて、この話前もしたんですけど、前はその今4歳の息子が雪に対してめちゃくちゃ喜んでて、でもこれ時間が経ったら雪みたいなものに対してここまで純粋無垢にはしゃいで喜べる息子は多分何年か後にはいなくなっている気がして、そう思うと今この瞬間がすごい貴重やし、どんどんどんどん変化して移り変わっていくから、なんか同じ僕と息子なんですけど、その関係性はやっぱりどんどん変化していくし、今の状態というかの息子はいなくなってしまう気がしてみたいなのは最近すごく思うみたいなのを話させてもらったんですけど、でその、まあ、家族の話に戻すと、まあ、むっちゃんと僕は小学校1年生の頃に出会って、まあ、今32歳になってお互い今も一緒にいるんですけど、その友達だった頃、彼女だった頃、結婚したてでまだ子供がいない頃で、今お互いが2人の子供の親になった今、やっぱり、その瞬間瞬間で同じ人ではあるんですけど、価値観とか優先順位とか、まあ、まあ性格までは分かんないですけど、大事にしたいこととか逆にこれだけはしてほしくないこととかどんどん変わっていってるんですよね、その時の環境とかで。だから僕の場合、そのむっちゃんはこういう人だから こうでいいやってどっかで、うん、その考えるのをやめてしまうと関係性悪くなっちゃうんじゃないかみたいなのもちょっと思ってたりとかして、なんか例えば僕らじゃなくて、まあじゃあカップルがすごいラブラブで、そのラブラブ度合いがマックスの時にもう結婚しようかって言って結婚して、で子供がいないラブラブな夫婦が出来上がって、それは素晴らしいことだと思うんですけど、仮にその夫婦に子供ができて、子供が生まれて、そのお母さんとお父さんになった、でそのお母さんがすごいじゃあ子供にエネルギーも時間も、全てを注ぐというかになった時に、俺はってなって、なんか奥さんがお母さんになってしまって、俺のことはほったらかすようになってしまってムカつくみたいな旦那っていると思うんですよね。それってこっちは変わってないというか、お互いその人としては変わってないんですけど、その瞬間でやりたいこととか価値観とかが変化した結果、お互いの関係性は変わってるんですよね。そこに目を向けずに、その今までその人でおったその人に対して目を向けて今まで通りの接し方をしているとどうなんやろうなっていうのをすごい思っていて、まあ僕は自分ができてるかは分かんないですけど、変化していくからこそ、その気持ちとか優先順位とかに目を向けてできる限り合わせていくっていうか、その時にあった対応で関係性とかのを良くしていきたいなっていう、あくまでそれは自分がその人のことが好きやったりとか大事やったりとかっていう人に対してだけしかできないですけど思ってるんですよね。で、僕すごいカンさんにはもう何年もお世話になり続けていて、ただ、僕はカンさんに出会った頃は多分結婚もしてなくて25ぐらいだったと思うんですけど、で、そこから結婚をして子供が生まれてとか、まあいろいろ変化があって、それは僕だけじゃなくて、まあ絶対に全員が変化しているはずなんで、その中で僕は自分にとって大切にしたい関係性があって、今この瞬間どういうアプローチで、どういう対応すればいいのかなみたいなのは、本当に正解を選べているかどうかは自信ないんですけど考えてはいて、相手の負荷ができる限り少なかったりとか、かつ僕は会いたいし喋りたいしみたいなところでいろいろ考えてたりとかするんですけど、なんかこの関係性の話とかすると、最近僕がちょっとハマっている仏教哲学の空の思想とかが出てきたりして、そうやってその物事に実体はなくて物事同士の間に存在する関係性に目を向けなさいみたいな哲学なんですけど、それがすごい自分の今よくしていきたいなっていうのと、まあ、リンクというかそこから持ってきてるんですけど、でもこんな話をコーヒー放送室でしても怖ってなっても嫌なんで、最近読んだ小説の話でもさせてもらおうかなと思っていてですね、もう何回も登場している、浅井亮のインザメガチャーチをいつかな、何ヶ月か前に読み終わって、まあ、僕はもうめちゃくちゃ面白かったなっていう本当単純な感想なんですけど、だからこそむっちゃんにちょっと長いけどこれぜひ読んでほしいっていうのを押しまくってですね、まあ読み終えてくれたんですよ。でたまたまそのインザメガチャーチと、箱舟を燃やすっていうのがなんか一緒ではないんですけど、テーマがちょっとリンクしているなーって個人的には感じていて、それは、人間が日々生きていくにあたって何かを信じて すがるというか助けを求めるというか、何かの物語からエネルギーをもらったりとか、ざっくりインザメガチャーチで言うと、その今世の中にあるその推し活の文化、その界隈に対して、その推し活のに関する携わり方で、推し活する人を、のめり込ませる側、あとのめり込んでいく側で、かつてのめり込んでいた側のその3人の登場人物が出てくるんですけど、でその箱舟を燃やすっていう小説では、まあ主な登場人物は2人で、全然生まれの場所も、まあ、性別も男女で違うし、生活環境も違うんですけど、おのおのが、まあ、自分はこうした方がいいと思う、まあ、信念みたいなものを結構強く持っていて、子供の頃からそれに沿って生きていくんですけど、生きていった結果、思ったような通りに全然いかないっていう、なんか一人出てくる女性は、まあ、子供を産ん でその子に与えるのは、そのオーガニック的な食事をすごい与えていて、人工甘味料だったりとか食品添加物とかは一切取らせず、それは、まあ、食がその子の健康だけじゃなくて、もう人格も何もかもを形成するから、何を子供に与えるかはすごい大事やっていうのをすごい勉強した結果、まあそういう玄米食だったりとかで、油物とかはあんまりこう食べさせないようにしていたりとか、めちゃくちゃ頑張って徹底してやっていくんですけど、そういった食事とか、まあ、そういった親の元で育ったその子は、そのお母さんが想像したような子に全くなっていかないというか、みたいな話なんですけど、でそのインザメガチャーチでも一人抜粋すると、そのかつてのめり込んでいた側の人が、その推している人を、まあ、かつてのめり込んでいた側なんで、あるきっかけから失ってしまうんですよね、その推す人を。でってなった時に、日々の活力になっていた存在が消えてしまったその人は、何に対して頑張って、何に対してときめいて日々生きていけばいいんやみたいになっていくんですけど、そこで一個新しく信じるというか、そういったものに出会うんですけど、なかなかそれがなかなかのやつであって、まあ、結構、ちょっと狂っていってしまうというか、みたいな話なんですけど、なんか日々生きていくにあたって、まあ、楽しいことも辛いこともある人生で、まあみんなが何か自分の信じたいものを見つけて、そこから勝手にエネルギーをもらって、のめり込んで熱中して生きていかんと、逆にそういったものがないと人生ってハードなんかなみたいなのを考えさせられてるとか僕はしたんですけど、なんかバスケでも、その20代の前半の頃とか、本当に会社かジムか体育館か砂浜か神社の階段で本当にずっと過ごしていた気がしていて、なんかいわゆる20代前半の男子、まあ男が、わかんないですけど、女性とのデートとか合コンだとか、なんかあるじゃないですか、あのカラオケとかボーリングとかスノボーとか、そういったものほぼ通ってきてなくて、もうそれやるならちょっとでもバスケしたい、ボール触りたい、走りたいみたいなのを過ごしてたと思うんですけど、でそこ自分なりにもできることを やり尽くして試合に挑んで、試合うまくいかんかった時ってめちゃくちゃ苦しいし悔しいし悲しいしめっちゃ泣いてたんですけど、でもあの熱中していた期間は他に何も考え なくていいから、そういった点では楽というか、時間とかエネルギーとかの余白ができるとつい考え込んだりとか、どうしていったらいいんやろって思ったりとか、この先何年分何十年分あるか分かんない人生に対して不安を覚えたりとかするなみたいなも思うんですけど、ちょっと助けてくれ、助けてくれ。いや本当にそうなんよな。なんか視野って広ければ広いほどいいような気がするやん。
まあ響き的には、
うん、けどなあ、広ければ広いほど選択肢も増えるし、その分迷いも増えるし、迷った結果選ばなかった方のが良かったんじゃないかっていう後悔みたいなのも生まれるし、選択肢ってある方が自由、ある方が自由やし、自由な方が良さそうなんやけど、そうでもないんかもしれやんというか、どうなんやろ。
まあでもそういう話やった。
そういう話やった。
だからそのインザメガチャーチは狭くしていった人たちの話やったな。
どんどんどんどん狭くしていって、信じ、もう狭くしていきたいのに、狭くするものがなくなった人がおるやん。その押している人がいなくなるっていう、うん、まあ押しがなく、押す対象がなくなった場合、時に視野狭くしたいのになくなったから新しく見つけるやんか、
うん、
でそれはもう見つけるというか作り出しとる感もあるような、
無理やり自分を当てはめにいっとるという
か、うん、なんか
そっち押しとる風に見せとるみたいな感じやったな、
うん、
結局はなんか本心を間違ったとしても、
じゃない
それを信じとる風に思わない生きていったら立ってられやんというか、うん、
生きていけへん、
でもそんなにって感じやな。でも
いやでもそれはむっちゃんはなんか
だからうちはまあなんか分からんから、
うん、
でも身近にもありそうやなっていう内容や
ったけど、めちゃめちゃあると思う。
全然想像がつかん、
うん、
まあ人こうあの人やなっていう、なんていうの、思いも浮かばんし、
うん、
自分も当てはまらんからみたいな感じだった、ずっと、なんていうの、
うんうん、でもさ、まあ俺ら子供がおるやん、
うん、
で今な、もう自分のなんていうの、何もかも子供に対して結構向いてるとするやん、うん、でじゃあこれで二十歳とかまでさ、この関係性子供に対して続いていって、でまあじゃあもう大学行くから家出るわってなって、その次の日からあもう子供ら家におらんねやって、心にちょっとぽっかり穴開いたみたいなのはちょっと想像つくっちゃつくやん、うん、まあそれは一例で、
うん、
それのもっとこう違うパターンなだけやん、うん、強弱もそうやけど、うん、種類も違うけど、
うん、
っていうその自分が、
まあ、大事にしとるというか、
いろんな面で矢印を向けたい対象があると、
うん、
毎日それをすればいいから、うん、それをすればいいっていうかそれをするから日々過ぎていくし、やけどそれがなくなった時に、
うん、
っていう、みんな何かを信じて、まあ、何かを信じ、まあ、
何かに依存するみたいな感じで、ね、信じる、まあどっちかというと、
うんうん、その最近その仏教にとキリスト教の勉強をちょっとしてる、その信仰とかじゃなくて勉強をしてる、どういう、うん、で仏教はまださ、
うん、
日本人は一応仏教国やし、
うん、
まあお坊さんとかお寺の存在はまあ知らん人はほぼおらんや、
まあ、まあゼロやろ。ワードとしては無理
でしょ。で、お葬式になったらお坊さん呼ぶし、
うん、
なあ、むっちゃこの前去年あの墓参りの時もお坊さんがお経を唱えてくれとったけど、
うん、
まあキリスト教よりは短いの。
でもそれも多分信仰してる。
あ、キリスト教徒の人からしたら全然違うと思うけど、うん、あの日本人全体的な話、
うん、
で日本人って無宗教の国っぽくもあるやん。だってむっちゃん仏教徒ですかって言われたら違うって言うと思うけど、多分薄く浄土真宗とかに なると思うさ、
うん、
家に墓が家に墓がある時点で
仏壇がある時点で、
そうけど、まあじゃあ何を信仰してるのってないと思うけど、うん、でも世界中で見たらキリスト教ってめちゃくちゃ何十億人おるわけでさ、
うん、
うん、まあもう派閥がどんだけあるって言ったかな。仏教でもさ、その浄土真宗とかさ、禅宗とか真言宗とかいっぱいあるけど、60何とかあるんだかな仏教って、国内にな、世界中見たらもっとあると思うけど、
うん、
キリスト教ってちょっと桁間違えとったらやけど3万とかある、
うん、種類が、
そう、派閥があるっぽくて、もうどれがどれか、まあ俺らは当事者じゃないから余計わからんっていうのもあるんやけど、でもそんだけの人が、うん、そのキリスト教の神はまあキリスト教っていうものを信仰して日々暮らしとるわけやん、
うん、
でやっぱ仏教の方がまだ短いし、個人的にはそのちょっと話した仏教哲学の空の思想とかは哲学やから、これこう考えればこうですよねっていう、仏教はもうそれしかないけど、目的はその苦しみからの脱却なわけよ。こうすれば苦しくなくなりますよねをずっと論理的にバーって哲学で言ってくるみたいなのが仏教やと思うんやけど、でもキリスト教とかはさ、イスラム教とかっていう一神教はさ、まず神がいてっていうのから始まるから、
うん、
でも助けてくれ神様って思ったことも正直個人的にはないし、神が常に見守ってくれていますよっていう存在もしっくりこやんねやけどさ、
うん、
でもこのインザメガチャーチとか箱舟を燃やすとか読んで、これはキリスト教の話じゃないけど、やっぱ自分を見てくれている存在があって、手を差し伸べてくれる存在があってって信じながら生きていく方が、うん、心、まあ何て言うのかな、心が安定するというか、生きていきやすいというか、その存在を信じることで、例えば何か選択肢があった時に、これ神と自分との関係性においてはこっちを選ぶ方がいいっていう選び方をする人もおるっぽいから、
うん、
なんか迷わなくなったりとか、
うんうん、
まあ、自分の決断に自信が持てたりとか、
うん、
信じるものが何もないよりはさ、
うん、
そっちの方がなんか生きやすいんかなって思ったりもするのが、うん、この小説を読むと、よりなんか、やっぱ人間にとって信じるものがあるって強いっていうか、大事というか、まあ、だからこそな、世界中に、その、特に五大宗教とか、
うん、
そのキリスト教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教とか、なんかそういうのもな、まあ、こんだけ広まってるわけやし、なんか日本やとさ、やっぱりなんか、じゃあ、なんて言えばいいの、騙されている人みたいなのの、比喩としてさ、宗教やんみたいに言ったりするやん。それってマジでなんか、
偏見
っていうか、まあ、ちょっと小馬鹿にしとるやんか。なんか、
なんかまあ怖いから、敵、
でもそれは多分、
分からんから、
そのオウム真理教の、 あれがめちゃくちゃ強いっぽいけどな、やっぱり。
あ、そうなんや、イメージが。
うん、やっぱり
信仰する、
信仰宗教って。
なんかニュースとかになるのも結局さ、
うん、
そういう悪な、
うんうん、
結局ことばっかりニュースにするからさ。
何やったっけ、安倍さんのやつとかもな。
うん、あ、
創価学会やっけ、うん、あれね、なんか
とかもさ、なんかよくわからん、なんかこの人を信仰してとか自殺したとかもさ、
うんうん、
そういうのばっかりがニュースになるからさ、
うん、
まあ、信仰するイコールマインドコントロールで怖いみたいな、
うんうんうん、
みたいなイメージにはやっぱなるよな、うん、てか、まあそれもニュースとかしかわからんからさ、うん、
なんやけど、でも多分そういうのをじゃあ仮に小バカにしたような感じで宗教やみたいな使っとる人も何かしらを信じとるはずなんさ、
まあね、
うん、それがわからんけど、うん、X 流れてくるネットニュースなのか陰謀論なのか、うん、まあいろいろあると思うんやけど、なんか全部をバカにしたらあかんねやなっていうのもめちゃくちゃ学んでるっていうか、うん、正直あのなあ、むっちゃんには言ったけど、キリスト教のさ、勧誘の人が今お店に毎週、勧誘の人っていうかキリスト教徒の人が、
うん、
多分若干最初は勧誘目的で来とると思うけど、
うん、まあ、
そうけど、ほとんどこう弾き返されるというか、門前払いというかの中で、俺めっちゃ勉強したかったからさ、いろいろ話聞いとって、昔やったらああいうのも怖とか、
うん、
もういて、もう怖い怖い、ちょっとバカにしようというか、相手にしやんというか、で今やと、いや、この人もこの人たちもこの人たちなりの信じたい世界があって、でそれが本当にいいと思ってて、
うん、
やってるんやなっていうのも分かるし、まあ、もしかしたらお金のためとか騙したろってやっとる人も中にはおるはずやから、何十億人もおれば、そこはややこしいんやけど、あの陰謀論おばあちゃんもさ、正直最初あれいつやろな、半年前ぐらいかな、8月とか、あの集中豪雨の時に、
クスノキパーキングのやつや、
そうそう、四日市市で雨が降ったのは中国が雲を作って狙い撃ちしたからだっていう、あの時はまあ本当に正直ちょっと小バカにしとったよ、そんなわけないやみたいな、で今もそんなわけないとは思いつつも、
まあ、
その人のその信じる気持ちに対してバカにする気持ちはないの今は、
うん
うん、まあ自分は信じやんけど、もしかしたら 0.0001% そうかもしれやんし、
うん、
その人はそう思うことで、分からんけど、まあ、そう思うことを常に頭に置いて生きていっとるわけやから、
うん、
まあ、それが楽しいのか、そのそういったのをやめさせたいっていう反エネルギーを活力にしたのか分からんけど、そんなもんバカにする気持ちがなくなってきてるというか、うん、そうなるとより思うのが、でもみんな多分何かしら信じるものがあったりとか信じたいことがあったりとかする中で、まあ今ってさ、世界中の人が発信できる時代やからさ、別に有名人じゃなくてもテレビタレントじゃなくてもラジオパーソナリティじゃなくても SNS を使えば発信できるから、俺はこういう考えですっていう発信も誰でも0円でできるわけやん。でそれが悪とは全然思わんけど、
うん、
まあ、俺もコーヒー好きなんですとかバスケ好きなんですって、まあ、発信しとるわけやからさ、うん、自分の好きなこととか大事にしたいことを発信するのは全然自由なんやけど、自分と違う派閥っていうか、
うん、
対極の考えを持っとる人たちをそれこそ小バカにするというか、
うん、
頭悪いって思ってたりとか、
うん、
あ、世界はこうなっとんのに何も知らずにのうのうと生きとるバカやなみたいな思ってる人も多分おるって、うん、なんか自分はこれを信じたいっていう気持ちはめっちゃもう全員、まあ、よっぽどな、その人を殺したりするようなあれは分からんけど、良くないとは思うけど、別にそう基本的にはさ、 自分の心の安定とかさ、まあ、みんなが仲良くというか世界平和っていうと大きいけど、基本的にはいい方向性で考えとると思うんやけど、それもちゃうんかな。でそれを信じることは全然もう素晴らしいことやし、けどそうじゃない自分と違う考え方を持っとる人たちに対してちょっと小馬鹿にする態度とか、だから理解できやん人を、うん、のけものにするというか、なんかそういうのも、まあ、SNS で例えばさ、芸能人の不倫の報道がありました、タレントがなんて言うんだっけ、すっぱ抜かれましたってなった時に、そうそうそう、あ、これはこのタイミングでこの報道を出すことによって今内閣がこういう法案を通そうとしとるから、それに目を向けさせやんためのカモフラージュやっていうのもあるわけ、言ってる人たちがおって、で俺は全然そういう情報に対してアンテナ張ってないから、そうかもしれんしそうじゃないかもしれん、事実は知らんねやけどっていうのを信じとる人たちがおるわけやん。その人たちが、うーん、俺みたいなそこにアンテナ張らずにのうのうと暮らしとる人たちに対して、いやもうちゃんと目を向けろよみたいな、もうなんかバカなんじゃないのみたいなを書いたりしとるような気もするというか、
うん、
なんかそれがめっちゃ気になる、
うんうん、
まあ、これって言っとんのもその人たちへの攻撃になるんかな、分からんけど
まあなんていうの、こう思ってますっていうのはいいけど、
あ、そうそうそうそう、
自分をプレゼンするのはいいけど、じゃない人を、
うん、
なんていう、攻撃する必要はないやろってことやろ。
否定、自分の考えを肯定することとそうじゃない他人の考えを否定することは全然違うと思ってるっていう感じ。なんかめっちゃちっちゃい規模の単純な話にしたら、俺朝入りのコーヒーが好きっていうことと深入りのコーヒーはまずいっていうの全然違うやん。あ、まあ好きじゃないというか、あれ飲んどる人たちアホやみたいな、
知らんのやなとかもし言い始めたらな、
そんな絶対言わんし思わんねやけど、でもなんかそれをしとるように見えちゃうというか、
うん、
でよりだからこそさ、 X でもスレッズでもさ、すごい議論があるわけやん、
うん、
一個の発言とかに対してこうだこうだこうだこうだみたいな、そんなんが殺伐としとるなみたいな、なんか俺はこう思うって、まあ誰でも言えるし言っていいと思うし、うん、それがな、でそこにいいねが来たら嬉しいっていうのは分かるし、めっちゃ俺承認欲求あるから、
うん、
でこんなラジオもしとるぐらいやし、
うん、
分かるけど、そうじゃない立場の人を否定するというか、ちょっと小馬鹿にするみたいな態度、本当になんか良くはないよなってめちゃくちゃ思うというか、
うん、
あともう一個な、それで思うことがあって、
うん、
なんかあの中学生の部活なくなるっていうのがあるやん、
うん、
何年からなくなるところ知らんねやけど、まあ公立中学校はもうそれこそバスケットボール部とかなくなって、バスケがしたい中学生はクラブチームを探して外部のクラブに入るっていう、起きた、ありがたいな。座ってて、うん、ちょっと今娘が起きたので、ちょっとむっちゃんに駆けつけてもらう感じで、
は
い、ありがとう、ちょっと喋っとくわ、ありがとう、いつもラジオも出てもらってすみません。
カットしちゃいます。
かわいい、めっちゃ泣いてる。今2階のリビングにいるんですけど、1階の寝室にベビーモニターが置いてあって、そこに今 泣いている娘が映ってるんですけど、今ちょっとむっちゃんが助けに行ってくれました。ありがたい、本当に。その中学生の部活動がなくなるっていうのをなんか、まあ、聞いてですね、だからバスケがしたい中学生はバスケットボール部がないから、近くというか通えるバスケットボールクラブ外部のところに入って、まあ、バスケをするというか、まあ、バスケだけじゃなくて野球もサッカーも何もかもそうだと思うんですけど、まあ、部活動がなくなるみたいなニュースを見て、で、僕が年末年始に、地元の同級生と、まあ、一緒に過ごしてたんですけど、まあ、その中でその話題になって、で、まあ、どんどん変わっていくなっていうところから、これ部活がなくなったら自分の同じクラスの以外の人たち、その後輩とか先輩とか違うクラスの人とかとどうやって友達になるんかなとか、そんな話をしながら、まあ僕の小学校の時にいたミニバスと特に高校は、まあめちゃくちゃしばかれてたんですよ。まあ時代もミニバスやったら20年前やし、高校でも15年前ぐらいかな。だからまあ全然時効というか、その時は別にあるあるというか、まあ特に自分も殴られながらこんなおかしいやるとは思ってないというか、まあ自分がミスしたら殴られるもんやって思ってたというか、そんな感じで、まあ日々しばかれながらバスケをしてきたんですけど、で、僕が卒業して何年か後に、まあ、特に多分大きかったのが大阪の、まあある高校で、バスケ部のキャプテンの子が、まあ先生の体罰というか、そういったものが耐えられなくて自殺してしまったみたいなことがあったと思うんですけど、まあそっから多分結構流れが変わって、部活を指導する顧問の先生のその指導の仕方とかがどんどん見直されていって、もう今なんて多分ね、殴るなんてもうほぼというか絶対にないやろうし、おいとか言っただけでやばいみたいな、ちょっと考えられないんですけど僕らからすると、だからなんていうかな、まあ、部活がなくなって、そういうしばかれたりとか、まあ、理不尽に怒られたりとかで、夏暑すぎたら練習なかったりもするじゃないですか、今って。で、そういったものでどんどんこうなんていうんですかね、弱くなっていっちゃうんじゃないかみたいなのを、まあ一人言ってたんですよ。一人というか、まあそんな話にもなったんですけど、なんか僕それ結構、まあ、さっきまでの話と若干筋はずれるかもしれないんですけど、なんかこう言ったら、今の若いやつはなよなよしてみたいな意味が込められてるじゃないですか。僕それ結構どうなんかなと思ってて、多分僕らが二十歳の時に32歳、今僕32歳なんですけど、32歳の人は多分思ってたんですよ。で、その32歳の人が二十歳の時に、だからまたその15個上ぐらいの45とか、今45とかの人が、最近のやつ、若いやつだってなよなよしてというか思ってたと思うんですよ。多分その時代はどんどん変わっていく中で、自分が過ごした学生時代というか、自分の得てきた経験が正しかったというか、それを肯定したいから変化した。で、まあ変化するってことは時代が経っているってことやから、対象は若い相手になると思うんですけど、その自分が経験してきたことから変化していったものに対して、俺らはこうしてきたけど、あなたたちはそれを経験してきてないからダメだねみたいなんて、なんかなみたいな。で、思う理由は、まあ、いろいろあるんですけど、一番大きいのは、じゃあ僕の世代でめちゃくちゃしばかれてきて、そういったああいう指導が、 まあいろんな見方があるけど、やっぱりこう精神的に強くなるとかのにとっては必要なんじゃないかみたいな。でそれがそれを訓練されてない世代は良くないんじゃないかみたいなんで、いやじゃあ戦時中とか考えたら、昭和20年とかの時、80年前とか考えたら、15、6の子らが、もうてか何歳なんやろ、軍隊10代の前半とかで入って15、6とかで、あの神風のゼロ戦とか乗るわけじゃないですか。で当時の陸軍とか海軍とかって、あのね、可愛がりみたいな言葉ありますけど、相当やったっぽいね。僕は分かんないですけど、その見たわけじゃないんでね、本読んだりとかでしか知らないですけど、に比べたら顧問の先生にバスケでミスして一発ビンタされるぐらい、どうってことないというか、甘い汁吸ってるねって言われたら何も言い返せないじゃないです か、 だから結局それが繰り返せれてるだけやなってめちゃめちゃ思ってて、なんかそういう目線で見た方がいいんちゃうかなっていう、その自分の経験と今目の前にいる、まあじゃあ年の若い子の経験の差分を、自分を肯定して相手を否定するみたいな、自分は良くて相手はダメだみたいな見方をするのって、そのこの例で言うと、その若い子らにはその子らなりの理不尽とか辛いこともあったやろうし、自分の年上から見た最近の若いやつらには、その自分が対象になって、その人らからしたら自分もぬるま湯に使っているかもしれへんわけやし、みたいな見方をするのって、やっぱり、自分が信じたい、その自分の経験を肯定したいし良かったんだと信じたい場合に、自分の信じたいものでそうじゃないものを否定するムーブじゃないですか。あのさっきまで言ってた、まあ宗教でも何かしらの説でも、なんていうかな、そういう姿勢あんまり良くないんちゃうかな。みんな、まあ、でもこれもね、僕はじゃあそういう動きとか発言をしている人を否定しているように取られるかもしれないですけど、なんか僕は結構みんなが好きなように楽しく自由に仲良く過ごせばいいのになーってふわっと思っているようなやつなんで、なんかそんなやつなんですよね。バスケでも、ね、この場所ではこういうことをするのが正義だ、かっこいいだろうって、まあ、いろんな考え方の人がいて、それはその人の考えとしてはもちろんいいわけで、ただそうじゃないことを、そうじゃない思考を持っている人に対して否定するのってめっちゃ気になるなっていう、そんなことを思う2026年冬32歳なんかそんなことを思ったりしてます。なんか仲良くハッピーに暮らせたらいいなみたいな。でそれってなんか自分の経験が一番とは思うんですけど、なんかいろんな情報とか知識とか自分の経験とかが増えれば、相手の立場を想像できたりして、それをもとにちょっと優しくなれたりとかしていくし、それがなんか年齢を重ねて大人になっていくってことなんかなとか思ってたりもするんですよ。じゃあ子供が生まれて、その子供が赤ちゃんの頃にどれだけ頑張って、あやしても抱っこしてな、おもちゃ与えて何しても泣き止まなかった子供がいた時期がある人が、例えば同じ電車で泣いている赤ちゃんで、お母さんが頑張ってあやしてるのに泣き止まなくても、うるせえわって切れることないと思うんですよ、多分。だから結局全部そういうことなんかなと思ってて、でそれが実体験やったらまあ一番身に染みるかもしれないですけど、別に 小説とかでいろんな人の物語を知ったり、こんな背景の人がいるんやっていう、こんな経験をしてきている人がいるんやっていう、まあ、そういったものが想像できるとちょっと優しくなれたりとか、自分とか違う考えの人がいることも分かっていれば、そういった人に出会った時に自分とは違うけど、わざわざその人を否定することもしないやろうなとか、だからそんなことを思うんですけど、なんかちょっとメッセージ性強いのもちょっと嫌なんで、流すぐらいの温度感で聞いてもらえたらなと思います。まあ視野が広ければいいってものでもないけど、でも広げることで、勉強することで、本を読むことで、なんか人に優しくなれたりとかしたら僕は嬉しいなと思って、今日も本を読もうと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。僕がやってるフロスクコーヒーではインスタグラムだったりオンラインショップだったりやってます。もし興味がある人がいたらチェックしてみてください。あとノートも書いてるんで、もしよければ読んでみてください。それではまた次回の放送で、船岡月のコーヒー放送室でした。バイバーイ。